健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川輝明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月3月のテーマは食べ物の健康について考えてみようパート2です。今週、2週目は身近な食材の注意点とはと題してお話を伺ってまいります。はい、今日もですねいろいろと皆さんが大好きな食品がね出てきますね。はい、まずはこれはねお好きな方も多いんじゃないでしょうか。お好み焼き。
お好み焼きっていうのはですね実はかなりその地域によって作り方が違うんですよね。
はい、
で、まあ、でも、まあ、基本的な食材っていうのは肉とか魚とか魚介類ですね。あるいはキャベツとか、はい、卵小麦粉そういう他のものいろんなものが加われますよね。
はい、
で、まあ、栄養的に非常にバランスの取れた料理と言われてるんですよね。
あ、そういえばそうですね。
そうですね。
はい、
まずその肉とか魚介類に卵が加わっているので、まあ、タンパク質がいいタンパク質が入っていると。野菜もキャベツとかいろんなものが多いのでビタミンとかミネラルだけじゃなくて食物繊維が非常によく供給源になっていると、
はい、
さらにその上にあの鰹節だとかあるいは青のりとか栄養分も加わるのでそれがまあ非常にいいですよね。
なるほど、鰹節青のりも重要なんですね。
そうですね。
はい、
でさらにそのお好み焼きのいい点っていうのは目の前で焼いた後すぐ食べますよね。熱々で食べますよね。
はい、
でまあ、あの非常にその、熱かい料理を食べれるということも非常にいい点ですよね。
はい、
でこれはもともとお好み焼きっていうのは江戸時代にあの女性の人たちの遊び料理だと言われてるんですよね。
女性の方たちからなんですか。
作ったということを言われてますよね。
はい、
でやがて、まあ、安くて非常に栄養があるとお腹が膨れるというので大阪を中心に普及したようなんですよね。
はい、
特にその第二次世界大戦後に卵が非常に安く手に入るようになってから急速にまあ広まったと言われてますよね。
はい、いやお好み焼きあの嫌いな方そんなにいないんじゃないかななんて思いますけれども ね、
はい、
実は栄養抜群のバランス食だったんですね。
そうですね。はい、
あの後からかけるこうソースやマヨネーズを、ね、かけすぎないようにすることも、ね、
そうですね、
そうですね、重要かもしれませんね。はいはい、さて次です。こう名前を聞いただけでもこう栄養がたくさんあるなという感じがするんですが、
はい、
レバニラ炒め、
はい、
こちらは、
ね、はい、まあ、これ代表的なスタミナ料理ですよね。レバニラ炒めっていうのはレバーとかあるいはニラっていうのはこれは実はビタミンが豊富に入ってると、
はい、
でしかもそのニラに持つネギ特有なその臭みってありますよね。
はい、
それが実はレバーに多く含まれているビタミン B1 と結合してですね、
はい、
非常に吸収されやすい形になるということなんですよね。
はい、
でビタミン B1 っていうのは何回か前にもお話したその疲労回復にいいというビタミンなんですよね。
はい、
まあ、そのために、まあ、両方共通しているのがあのもちろんビタミン B1 だけじゃなくてビタミン A が入っていると。ニラにはベータカロチンとして入っている。それからレバーにはレチノールというこれもビタミン A なんですけど、うん、こういう形で入っているわけですよね。
はい、
まあ、ビタミン A というのは目の疲れにもいいということで非常にその、まあ、健康にもいいということなんですよね。
はい、いやただこうレバーとニラの組み合わせは美味しいというだけではなかったんですね。
そうですね。
はい、さあそういった、まあ、レバーも含めてお肉を食べたときに、
はい、
消化を助けるものがあるそうなんですが一体どんなものなんですか。
実はこれ意外とあの自然にまあ食べてるんですけどね、
はい、
そう言われてみるとあなるほどって言われてるんですけど、まあ、肉なんかに含まれてるタンパク質っていうのはまあこれ健康維持に必要なんですけど消化するには時間がかかる栄養素なんですよね。胃の中に入ってペプシンというそういう酵素によってですねタンパク分解されてそれがまあ小腸に送られてそこで吸収されるわけなんですよね。ですから胃の中で留まっている時間も長くかかるんですよね。でさらにその強力なタンパク分解酵素がペプシンのようなものがいると、
はい、
いうことなんですよね。ところがこのあのよく肉を食べた後ですねデザートにその果物を食べるとですねあの消化が促進されるってことが分かってるんですよね。
果物ですか。
はい、果物なんですよ。はい、実はこの、 あの果物の中に実はこの酵素を持ってる果物があるんですよね。
はい、
それが代表的な、まあ、南方ので取れる果物ということでパパイヤとかキウイとかパイナップルそしてイチジクというものがその多くそのあの酵素が入っていると言われているんですよね。
はい、
ところがこれは缶詰なんかにされちゃう熱を処理されちゃうとそういう酵素がもう不活化されて働かないのであくまでも生で食べるといいわけですよね。
なるほど、
はい、
これは初めて知りました。
そういうのに入るとそういうペプシンでも多く含 まれてて肉の料理にはいいということなんですよね。
はい、じゃあお肉を食べた後にはデザートにパパイヤ、キウイ、パイナップル、そしてイチジク、そういった、ね、果物を積極的に摂るといいと、はい、ということですね。はい、さて、次はですね、中国料理についてなんですが、まあ、中国料理と聞くとなんとなく体にいいイメージがありますよね。
は
い、
そうですね、はい、まあ、あの本格的な中国料理っていうのは、まあ、あとまあ油で炒める場合なんかでも調理方法を見てみますと、割と食材を強火でさーっと湯通してですね、はい、それから湯をパッと切ってですね、まあ、上に開けてしっかり油を切ってますよね。で、食材によっては油で軽く炒めた後お湯をさっとかけてですね、茹でてですね、はい、で油切りの上に移して油を大量に溶かしてお湯ごと切ってしまいますよね。で、こういう方法っていうのはあんまりその油が分離されてますので、あんまり食材についてないんですよね、はい、だからつまりその材料をです、ね、油処理して食べるときにも食材についてる油はごくわずかということなんですよね。非常にあの油通しと湯通し、油炒めっていうのではだいぶ違うんですよね、
はい、
あの油通し湯通しだけであれば火を通す時間も短いので、栄養分の損失も少なくて、しかも油があんまり取れないということで、非常にその風味も良くて食欲にもいいということなんですよね。
はい、
で、まあ、これは日本で実は油を使う料理っていうのは歴史はそんなに古くないんですよね。
そうなんですか。
もともと日本の料理っていうのは煮物、焼き物というありますよね。
そうですよね。
だからあんまり油炒めっていうのは、はい、あのそんな昔はなかったんですよね。で、その油で使う料理があの普及した背景には、どうしてもその油の炒めるということでですね、どうしても取りすぎるということで、そのどうしても日本の料理っていうのはそういう油を取りすぎてしまうと。ですから、まあ、中国料理の手法というのをうまく取り入れればですね、その油料理でもですね、あの油分をあまり取りすぎないで健康にあの食材を処理できるということになるかもしれませんね。
そうですね、はい、そういったところもうまく、ね、活用する必要がありそうですよね。今日は身近な食材の注意点とはと題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川輝明先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、このコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。